伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪合佳代子です。今からちょうど130年前にあたる1891年明治24年10月28日に発生した濃尾地震について、前回は名古屋市や岐阜市での都市災害を中心に取り上げましたが、今回は地震の震源地周辺で起きた山地災害についてお話を伺います。伊藤和明さんです。伊藤さん、この地震の震源地は岐阜県の山間部、根尾川の上流部だったということですが、その痕跡は今残ってるんですか？
そうなんです。濃尾地震はですね、この前も話したように典型的な内陸直下巨大地震、断層が活動した範囲がなんと延長およそ80キロにも及んでるんですね。で、その震源地の根尾谷を中心にして地表には地震断層、地盤の食い違いですね、が現れました。で、緑村というところではその地震断層の上下変異が5メートルから6メートル、水平つまり横の変異が2メートルから4メートルぐらいの、いわゆる左横ずれ断層を生じたんです。で、この根尾谷断層と呼ばれているんですが、この地震断層は国の、天然記念物に指定されてましてね、今も国道沿いで観察することができるんです。それからまた代表的な地震断層ということで、地震関係の書物とか地学の教科書なんかには必ずその写真が掲載されるということなんですね。
当然震源地の周辺では大災害になったんでしょうね。
そうです。震源に近い根尾川とか揖斐川の上流域が激震に見舞われたわけなんですが、特にその根尾村という村での被害が大きくって、ほとんどの人家が倒壊をして、で、左右の山の斜面が至る所で崩壊を起こして山の姿が一変してしまったんですね。で、橋も道路も土砂に埋まってしまって原形をとどめないようなありさまになった、まさにこの典型的な山地災害の様相を呈するに至ったんですね。
犠牲者も多く出たんでしょうか？
この根尾谷では総人口3346人のうち142人の死者が出ました、で、家屋総戸数715戸のうち675戸が倒壊、倒壊率は 94% に達してるんですね。で、当時の岐阜測候所の所長をしていた井口隆太郎氏が地震の後根尾谷に入って調査報告をまとめてるんですね。それによりますと、地震が起きた時に無数の斜面崩壊、土砂崩れですね、が起きて、この舞い上がった土砂がまるで煙のように立ち込めて、暗夜のようになったと書かれているんです。で、この美濃地方だけで山崩れ、地滑りおよそ1万箇所発生したと言われています。
まさに深刻な山地災害となったわけですね。
そうなんです。しかもね、その崩れた土砂が各所で川をせき止めてしまった。川がせき止められると、そのせき止め部から上流側には水がどんどん溜まっていく、湖ができるんですね、こういうの天然ダムって呼んでますけどね、特に根尾川では流域の8カ所に天然ダムが形成をされて、その最大のものは幹線道路を遮断してですね、それ以後大正の時代まで船を使って交通の便を図らなきゃならないということだったという話です。
山間部の村々は長い期間にわたる深刻な影響を被ることになったんでしょうね。
そうなんです。震災直後の混乱が収まった後もですね、この山間部にはとても重い後遺症が残されることになって、で、とにかく激震によって地盤がこう脆弱化したんですね。で、根尾谷では地震から41日後の12月8日に大雨によって土石流が起きて人家9戸が埋没されてしまった。また同じ日の夜には大音響とともに土砂崩れが起きて200メートル近く離れた人家を埋没してしまったということなんですね。
地震によって地盤が緩んでいるところに大雨が降り、二次的な災害が発生したということですね、
うん、そうなんですよ。ただね、土砂災害はさらにその後まで続いたんですよ、はい、地震から4年経った明治28年1895年ですけれども、7月の末から8月にかけて豪雨が降って、その最中にあたる8月の5日にですね、揖斐川の支流の坂口川という川があるんですが、その川の右岸にあたる南の坂というところで2回にわたって大崩壊が起きました、うん、でこの崩壊によって民家4戸が押し流されて4人犠牲になったと言われています。はい、でこの時も大量の土砂がこの坂口川をせき止めたためにですね、谷に沿って長さおよそ1500メートルという巨大な天然ダムを生じたんですよね。でしかもこの天然ダムは6日後の8月11日の夕刻に決壊をして、川上村から下流の広瀬村、坂本村などに大洪水が襲って、家屋23戸が流出をしてしまったということなんですね。
濃尾地震、内陸直下の巨大地震ということで、その影響が延々と続いたわけですね。
そうなんです ね、実はまだあるんです。大地震から74年も過ぎた昭和40年1965年の9月に、ね、はい、集中豪雨が起きて、この根尾白谷とか徳山白谷っていうところで大崩壊が起きた。これも濃尾地震の長期的な影響だったというふうに考えられています。ですからね、このようにひとたび山地が激震に襲われますとね、いかに長期にわたる重い後遺症が残されるかということを、まあ、これらの事例は物語っていると思いますね。
伊藤和明さんに伺いました。